お立ちいただきまして、賛詠賛美歌546番をご一緒に歌いましょう。講読文、別紙の礼拝用講読文をご覧ください。講読文、詩編第104編、24から30節。主よ、御業はいかにおびただしいことか。
あなたはすべてを知恵によって
成し遂げた。地はお作りになったものに満ちている。同じように海も大きく豊かで、その中を動き回る大小の生き物は数知れない。彼らはすべてあなたに望みを置き、時に応じて食べ物をくださるのを待っている。御顔を隠されれば彼らは恐れ、息吹を取り上げられれば彼らは生き絶え、元の塵に帰る。続いて主の祈りを祈ります。礼拝用講読文プリントの裏面をご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいだしたまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美歌30番をご一緒に歌いましょう。
小鳥も
目覚むる時、清けき朝より清く浮かぶは神の思い、ゆかしき神の思いに溶けゆく我が心は、露けき朝の息吹に息づく延べの花が輝く常世の明日、我が魂目覚むる時、この世の朝より清く神の御顔。アーメン。ご着席ください。聖書を拝読いたします。はじめに旧約聖書創世記22章1節から19節、旧約聖書の31ページをお開きください。旧約聖書31ページ、創世記第22章1節から19節。これらのことの後で神はアブラハムを試された。神がアブラハムよと呼びかけ、彼がはいと答えると、神は命じられた。あなたの息子、あなたの愛する一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。私が命じる山の一つに登り、彼を焼き尽くす捧げ物として捧げなさい。次の朝早く、アブラハムはロバに鞍を置き、捧げ物に用いる焚き木を割り、二人の若者と息子イサクを連れ、神の命じられたところに向かって行った。三日目になってアブラハムが目を凝らすと、遠くにその場所が見えたので、アブラハムは若者に言った。お前たちはロバと一緒にここで待っていなさい。私と息子はあそこへ行って礼拝をしてまた戻ってくる。アブラハムは焼き尽くす捧げ物に用いる焚き木を取って、息子イサクに背負わせ、自分は火と刃物を手に持った。二人は一緒に歩いて行った。イサクは父アブラハムに、私のお父さんと呼びかけた。彼がここにいる私の子よと答えると、イサクは言った。火と焚き木はここにありますが、焼き尽くす捧げ物にする子羊はどこにいるのですか。アブラハムは答えた。私の子よ、焼き尽くす捧げ物の子羊はきっと神が備えてくださる。二人は一緒に歩いて行った。神が命じられた場所に着くと、アブラハムはそこに祭壇を築き、焚き木を並べ、息子イサクを縛って祭壇の焚き木の上に乗せた。そしてアブラハムは手を伸ばして刃物を取り、息子をほふろうとした。その時、天から主の御使いがアブラハム、アブラハムと呼びかけた。彼がはいと答えると、御使いは言った。その子に手を下すな。何もしてはならない。あなたが神を恐れるものであることが今分かったからだ。あなたは自分の一人子である息子すら私に捧げることを惜しまなかった。アブラハムは目を凝らして見回した。すると後ろの木の茂みに一匹のお羊が角を取られていた。アブラハムは行ってそのお羊を捕まえ、息子の代わりに焼き尽くす捧げ物として捧げた。 アブラハムはその場所をヤーウェイルエ、主は備えてくださると名付けた。そこで人々は今日でも主の山に備えあり、イエラエと言っている。主の御使いは再び天からアブラハムに呼びかけた。御使いは言った。私は自らにかけて誓うと主は言われる。あなたがこのことを行い、自分の独り子である息子すら惜しまなかったので、あなたを豊かに祝福し、あなたの子孫を天の星のように、海辺の砂のように増やそう。あなたの子孫は敵の城門を勝ち取る。地上の諸国民はすべてあなたの子孫によって祝福を得る。あなたが私の声に聞き従ったからである。アブラハムは若者のいるところへ戻り、共にベールシェバへ向かった。アブラハムはベールシェバに住んだ。続きまして、新約聖書ヨハネによる福音書第3章16節から17節、新約聖書167ページ、ヨハネによる福音書第3章16節から17節。神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。以上です。とご一緒にお祈りを捧げましょう。御在天の父なる御神様、聖霊降臨節第三主日の朝、私たちはあなたに招かれ、御堂に集い、敬愛する兄弟姉妹と共に礼拝を捧げられますこと、心より感謝申し上げます。一週間の歩みをお守りくださいましたこと、感謝いたします。しかしながら、一週間の歩みを振り返るとき、あなたがいつも共におられることを忘れ、あなた以外のものに心を奪われた瞬間があったことを私たちは懺悔いたします。また隣人を自分のように愛することができず、自分本位に振る舞ってしまった愚かさを懺悔いたします。そしてどうか知りつ知らずして数多くの罪とが等を犯してしまった私たちを憐れみ、許しを与えてくださいますよう願います。連日全国的に季節外れの暑さが続いており、体調を崩しやすくなっております。教会に集う方々の健康をお守りくださいますようお願いいたします。東日本大震災から14年3ヶ月が経ちました。今もなお悲しみの中にある方の上に神様の励ましと希望を与えてください。痛みに寄り添い、心を重ね、必要な支援をしていくことができますように力を与えてください。世界に目を向けますと、イスラエルとイランによる攻撃の応酬が続いており、犠牲者は増える一方です。どうか一刻も早く攻撃が止み、キリストの誠の平和がなされますように祈ります。キリスト教学校、保育園、介護施設、病院等キリスト教関連施設の働きをお支えください。そこに通う子どもたち、生徒、学生、利用者の方々と勤めておられる職員の方々の上に神様の導きと祝福を与えてください。有限の時の中で無限の神と出会い、限りなき命を手にすることができますように祈ります。教会学校の働きをお守りください。子どもたちの学校および保育所、幼稚園生活をお守りくださり、今週も健康をお支えください。教会学校教師の働きをお守りください。奉仕をされる教師一人一人に聖霊の力を与えてください。本日の礼拝後に教師会が持たれます。教会学校ではサマースクールも予定されております。どうぞ神様が先頭に立ち導いてくださいますようにお願いいたします。ただいまより中本純牧師の口を通して神様の御言葉を取り継いでいただきます。どうぞ語る牧者を聖霊で満たし、自由に大胆に御言葉を語れるように力を与えてください。また聞く私たちの心を開き、神様の御言葉に耳を傾けさせてください。そして御言葉を携えながら神様に応答していく一週間を歩めますようにお願いいたします。本日の礼拝を覚えながらも 集いえない方々の上に、そのところにあってお支えください。とりわけ病床にある方、施設等で過ごされている方々の上に、私たちと同じ恵みをお与えください。この小さな祈りと願いを愛する主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。お立ちいただきまして、賛美歌21、348番、ご一緒に歌いましょう。ご着席ください。説教、蒼天の白き神の蔵、中本純牧師。
イカロスの敗北以来、人類は未知への挑戦を宿命づけられてしまった。そして我々もまた決して立ち止まることはないであろう。たとえそれが主に挑むことになろうとも。かつてアメリカ人登山家のエドワード・フィッシャーは、インドとパキスタンの間に位置する世界で2番目に高い山、K2 という山をはじめとする世界の未踏峰の山々、あるいは未踏のルートの開拓に飽くなき挑戦を続ける登山家たちの情熱というものを、ギリシャ神話のイカロスに見立ててこのように表現しました。しかし、ギリシャ神話のイカロスが身につけたロウで固めた鳥の羽は、太陽に近づいていくにつれてどんどんと溶けていき、やがて羽は燃え尽き、イカロスもろとも地上に落ちていきます。そのことと同じように、8000メートル級の未だ踏破されていない厳冬期の山々、あるいはソロでの無酸素登頂といったもの、それらはあたかもイカロスが試みたような無謀な挑戦とも呼べるものであったということを、このエドワード・フィッシャーは伝えようとしています。しかしそれでも決して立ち止まることのない情熱というものが登山家たちの心に宿っている、そのことをも伝えます。さて、今朝ご一緒にお読みしています旧約聖書、創世記の22章1節から19節に明かしされている物語は、アブラハムによる一作奉献と呼ばれる物語であります。この出来事は、読んでいる私たちにひょっとしたら ある種大きな理不尽さといったもの、あるいは疑似的な喪失感といったものを味わわせる内容であるかもしれません。二節のところで神様はアブラハムに対してこのように語りかけております。あなたの息子、あなたの愛する一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。私が命じる山の一つに登り、彼を焼き尽くす捧げ物として捧げなさい。アブラハムにしてみれば、イサクは神ご自身が約束の実現として年老いたアブラハムとサラとの間に与えてくださった待望の我が子でありました。それはアブラハムのみならず、神様ご自身も強く願っておられた人間との間の約束の実現でありました。天を仰いで星を数えることができるなら数えてみるがよい。あなたの子孫はこのようになる。そのように以前神様はアブラハムにおっしゃいました。この言葉に見られるように、神様はアブラハムをはじめとするその子孫に至るまでの歩みを前提に見据えて、彼を生まれ故郷カルデヤの地ウルから導き出し、そして約束の土地へと向かわせたのです。言ってみればアブラハムの旅の目的とも言える神様との約束、それが形となって現れていたのが息子イサクであったのです。ですがここで何の前触れもなく、突如として突きつけられた事柄というものが、ここで神様から言われている息子イサクを捧げなさい、このイサク奉献の内容であったのです。どうして神様はそのような要求を突然アブラハムに投げかけたのでしょうか。それは読んでいる私たちにしてみても非常に理解に苦しむ要求であると言えます。愛する我が子を神様に捧げる、聞こえは良いかもしれません。ですが親の立場に立ってみれば、そのような理不尽な要求をたとえ相手が神様であったとしても到底受け入れられるはずはありません。世界中どこを探してもそのような親はいません。そのようなことは神様であれば当然知っているはずなのに、なぜここで神様はアブラハムに対してそのような理不尽に満ちた要求を投げかけているのでしょうか。二節において神様の要求が語られた後にアブラハムの側の言葉は何も記されていません。ここでアブラハムがどのような気持ちを抱いたのか何も書かれていません。ソドムとゴモラの滅亡の時にはあれだけ神様に食い下がって何度も何度も意見を述べていたアブラハムであります。なのにここでは何も言っていないのです。一体どうしてなのでしょうか。そのことについては私たちはあくまで想像するしかできません。私自身は愛する我が子を持つ親として、この神様からの要求を聞いた後にただただ絶望感と脱力感にアブラハムは打ちのめされていたのではないかと、そのように想像いたします。そうしたただただ絶望に打ちのめされる、そして脱力感に打ちのめされるアブラハムでありますが、ともすると先ほどもご紹介したようなギリシャ神話のイカロスのように、アブラハムにはこのイカロスになりうる道もあったのではないかと、そのように想像することもできるかもしれません。つまりどういうことかというと、神様からの理不尽に満ちた要求を聞いたアブラハムはここから先は神なき道を選び取り、あたかも主に挑み続けるものとして歩む、そうした歩みをなすこともできたかもしれません。 けれども3節以降を見てみると、アブラハムはこうした理不尽に満ちたものとさえ見て取れる神様からの要求を聞き、その言葉の通り従って行動していることがわかるのです。3節以降をご覧いただくとこう書かれてあります。次の朝早く、アブラハムはロバに鞍を置き、捧げ物に用いる焚き火を割り、二人の若者と息子イサクを連れ、神の命じられたところに向かっていった。ここにおいて一切アブラハムの心情というものは伝えられておりません。いや、むしろそうした彼の胸に秘めた心情というものを包み隠すかのように淡々と事務的に3節の内容というものが告げられております。そして4節以降を見るとこのように書いてあります。3日目になってアブラハムが目を凝らすと遠くにその場所が見えたので、アブラハムは若者に言った。お前たちはロバと一緒にここで待っていなさい。私と息子はあそこへ行って礼拝をしてまた戻ってくる。私と息子はあそこへ行って礼拝をしてまた戻ってくる。この言葉を告げるアブラハムの心情、いかなるものであったのでしょうか。礼拝という言葉を用いて表現しています。愛する我が子を神に捧げる行為、確かにそれは礼拝と呼べるかもしれません。ですがまた戻ってくると言っている、このまた戻るの中にイサクはいないのです。戻ってくるのはアブラハム一人、その予定として彼は考えているのです。神様の言われるがままにモリアの地において二人の若者を残し、息子イサクと山に登ったアブラハム、どのような心境であったのでしょうか。そのことは詳しくは書かれておりませんが、少なくともアブラハム自身にいくつかの戸惑い、あるいは動揺といったものがあったことを見受けることができると思います。今お読みした3節以降の文章において、それまで毅然と振る舞っていたアブラハムでありましたが、7節のところにおいて息子イサクから私のお父さんと、そのように呼びかけられたアブラハムが、ここにいる私の子よと答えます。その後イサクがこのように尋ねます。火と焚き火はここにありますが、焼き尽くす捧げ物にする子羊はどこにいるのですか。このように尋ねられます。それに対してアブラハムは、私の子よ、焼き尽くす捧げ物の子羊はきっと神が備えてくださる、そう答えております。しかしそれ以上のことは何も息子イサクに対して答えられないままで、この会話は閉じられております。息子イサクの立場に立って考えてみるとどうでしょうか。火と焚き火はある、でも肝心の焼き尽くす捧げ物がない。一体何を捧げるというのだろうか。ひょっとしたらこの時点でイサクは気づいたのかもしれません。ああ、自分は捧げられるのだと。8節において焼き尽くす捧げ物の子羊はきっと神が備えてくださる、そのように語るアブラハムでありますが、きっとその表情というものは苦悩に満ち、またアブラハム自身も戸惑いに満ちた表情であったのではないかと思います。子供は親の表情というものをよく見ています。これはいつものお父さんではないと、お父さんに何かあったのだと、その表情からひょっとしたら息子イサクは察したのかもしれません。これから一体何が起こるのかということを。9節において神様が命じられた場所に着いた2人であります。アブラハムはそこで祭壇を築き、焚き火を並べ、 そして息子イサクを縛り、祭壇の焚き火の上に乗せます。ここにおいて、イサクの直感というものは確定事項となります。やはり自分は捧げられるのだと。しかし、イサク自身もここで父アブラハムに逆らったり、あるいは縛られている状態から逃れようとしたとは書かれてありません。ただ従っているのです。こうしたやるせない状況というものが展開していることを私たちは伺うことができます。そしていよいよアブラハムがイサクに手をかけようとしたその時、神の御使いが現れ、その子に手を下してはならない。何もしてはならない。あなたが神を恐れるものであることが今わかった。あなたは自分の息子、自分の独り子を私のために惜しまなかったと、そのように告げます。その後、お羊が与えられ、二人は無事山を降りることになります。しかし、読んでいる私たちからすれば、納得のいかない、あるいは腑に落ちない、理不尽に満ちた内容であると感じられると思います。どうして神様は、アブラハムとイサクにあのようなひどい仕打ちをしたのだろうか。確かに神の御使いは、あなたは自分の息子、自分の独り子を私のために、つまり神様のために惜しまなかったことがよくわかったと。それを確認するためであったと説明はしてくれます。けれども、その言葉を聞かされても、私たちからすれば納得のいかないものであります。どうしてアブラハムとイサクに対してあのようなひどい仕打ちをしたのだろうか。アブラハムが神様のことを信じている。そのことはあのような仕方でなくても十分分かったはずではないか。そのように思えるのではないでしょうか。たとえ寸前のところでストップがかかったとしても、アブラハムにしてみれば自分の子供を殺そうとしたその事実に変わりはないことであります。それは一生彼の記憶にとどまります。また、息子のイサクにしてみれば、実の父親に殺されかけたその出来事、それはその後の二人の関係性を壊しかねないものであると言えると思います。神様だからといって、このような横暴が許されてよいのだろうかと、私たちはつい思ってしまうのではないでしょうか。では、このイサク奉献の出来事が伝えている一見理不尽とも取れる出来事のその本当の意味というものを私たちはどこに見出すべきであるのかと問われたならば、それは新約聖書においてはっきりと見出すことができると答えることができると思います。もっと言うと、それはイエス・キリストにおいて見出されるものであると、そのように答えることができます。先ほどお読みしましたヨハネによる福音書3章16節から17節にかけて次のような言葉が出てまいりました。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。このように書かれてありました。今朝の創世記のイサク奉献の記述、この物語のメッセージとしては14節のところに書いてある主の山に備えありというメッセージが私たちに向けられております。この備えというものが一体何であるのかということをヨハネ福音書が伝える、神がその一人子をお与えになったほどによう愛された、このメッセージとリンクされるのです。主の山に備えあり、つまり私たちがともすれば人生の要所要所に置かれている神の備えというものを垣間見る、あるいはその出来事に立ち会わせていただく、そのことを伝えているのであります。 ですが、その上で私たちはここにおいて疑似的とはいえ、アブラハムが一度完全に息子を失ったという経験を私たち自身もやはり味わう必要があるということを告げているのです。この箇所は神様がただ単にアブラハムの信仰深さを試したという内容で終始してしまいがちであります。そのように読まれてしまいがちであります。そのことに間違いはありませんが、正確に言うならば、アブラハム自身、一人子を失う喪失感がどういったものであるのか、またイサクにとってみても愛する父に命を奪われる経験、父を失うという経験がどのようなものであるかということを知る、そのことが実は私たち読者に、また信仰者に向けられたメッセージであるのです。つまりここにおいてアブラハムは愛する一人子を失ってはおりませんが、実際に愛する一人子を失い、そして父親に撃たれて死んだのは誰であったのか、そのことなのです。愛する我が子を持つ親として、ただただ絶望感と脱力感に打ちのめされる経験をしたのは一体誰であったのか。それはイエス・キリストの命を私たち人間に差し出した神様であり、また父に見捨てられた御子イエス・キリストであったのです。創世記において12節後半の部分で神様の御使いが次のような言葉を語っております。あなたは自分の一人子である息子すら私に捧げることを惜しまなかった。この言葉を神様がアブラハムに語っておりますが、実は私たち人間の側が神様に向けて発する言葉であるのです。アブラハムが親として、また一人の人間として全存在をかけて悩み苦しんだように、神様ご自身がその存在をかけて悩み苦しんだ挙句に愛する一人子イエス・キリストを差し出されたのです。その神の見苦しみをアブラハムは知るべきでありました。そして私たちもまた知らなくてはならないのです。そうした時に改めて私たち人間と同様に、神様もまた痛みを負いながら私たちと共に歩んでくださるお方であるということを知らされます。神は天高く、あたかも操り人形で私たち人間をもてあそぶような存在ではない。私たちが痛み苦しむそのところで必死の形相で、ここでアブラハムが示していたような必死の形相で私たちを支えようとしておられるお方であるということを知らされるのです。16節以降で神様の御使いが告げる祝福の言葉、これらの言葉を受けたアブラハムであります。ですが彼自身はその真意というものを見ることは叶いません。ですがその祝福を未だ見ぬまま、蒼天の白き神の蔵を後にします。けれども私たちは知らされています。この山は紛れもなく私たちに御救いをもたらしてくださった神の御座。この瞬間、神様ご自身の苦悩と戸惑いに満ちた決断というものが始まっていたということを私たちは知らされるのです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、私たちがさまざまな苦悩を負い、またその痛みに耐えようと必死の形相をその表情に称える、その背後で、またその足元で、あなたは私たちよりも必死な形相で私たちを懸命に支えようとしておられることを聖書は告げます。あなたの愛は、その一人子イエス・キリストを私たちに差し出してくださった福音の出来事を通して知らされております。私たちはこの罪からの解放、新たなる永遠の命への歩みというものを心から喜びますが、 その背後で涙を流しておられる父なる神様がおられることを聖書は告げております。私たちの信仰のもとにはそうした神の苦悩というものも置かれているということを改めて知らされます。どうか私たちと共に歩んでくださる神様を見上げつつ、このお方を信頼し、このお方により頼み歩んでいく、そうした歩みとなさしめてください。そのことを可能とさせる聖霊を私たち一人一人に注いでください。どうか仙台東六番町教会に連なるすべての方々をお守りください。このお祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
お立ちいただきまして、賛美歌第2編157番をご一緒に歌いましょう。お立ちいただきまして、唱詠542番を歌った後、祝祷高僧をもって本日の礼拝を終わります。
ご存じて、ほ
主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。お座りください。